プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール
YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
アルビのエンターテイナー笠谷浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は20年以上の付き合いである3人が人間性を丸出しに、ここだからこそできる本音や日常、大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日11日21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信も展開しているので、ぜひチャンネル登録してください。
お願いします。
いや本当に12月がめきめき進んでいってよ、
うんうん、
もう街が人がもりもりバタバタ動いている、
ね、
そんなさなか我々楽曲再配信しました。
よっやったね。
もうお聞きでしょう皆さん、うん
ね、
聞いてもらってますか。
聞いてくださってます
か。どうですか。
お願いします、
ねねうん、思いはね、その再配信決定動画の方でいろいろ喋ったんで、
はい、
あ、喋ってねえ人いるわ。
喋ってねえやついるな。
誰だ誰だ誰だ、どこのドイツだ、
どこだどこだ誰だ、
名乗れ名乗れ、
どこだ誰だ。
平井正幸でございます。なんだよどこ指してんだよここだよ。
いや往年の特撮ネタでね
どこだどこだどこだおいあそこだ
っ
つ
ってめちゃくちゃ高いところにヒーローがいるやつ
そうか、
うん、そうだね、わ、うん、かるわかるわかるよ、うんうん、
みんなわかる。もうちょっとじゃあ解説しようか。あの俺はねよく夢で見てんだね仮面ライダー。
ちょちょちょちょ、
はい、
早いな諦めが、
うん、いやちゃんと進行して
、もう2泊あってから引いてもいいよ、うん平井さんのちょちょちょ芸があるからさ、
もうちょっと引っ張った方がいいんだ。うん、ちょちょ芸
なんてない
よ。平井さんのちょちょちょ芸も生かしていきたいと思ってるからさ。
ないよ。
平井さんの出城は相槌とちょちょちょだ
よ。ないよ。そんなないよ。
まあでも、
うん、
あのらしさは、
うん、
当時だから8年前に出した告知コメントの方で平井正幸が喋ってるんですよ、この曲に込めた思いみたいなものを喋ってるんで、まあそんなに喋ることもないかなって思うんで、喋らなくてもいいんだけど、喋りたいことがあったら喋ってもらおうかなとも思ってる。喋りたいことは、
まあやっぱり当時ね思ってたこととはまた別として、ワンモアスマイルからのらしさアンモアスマイルを出したっていう状況を含めて再配信できるようになったことはすごいありがとうございます。嬉しいです。当時の本当に気持ちっていうか、それはそのままギュッと詰まってて、でそれと今の気持ちっていうのがね、
うん、
あ、歌ったんだっていうのね、歌ってたんだっていうのがまたねみんな皆さんにね聞いてもらえるっていうのはすごい嬉しいことで、
うん、そうね、うん、
なのでぜひ聞いてね。
ね
ね、
ありがとうございます。まあ本当だから、うん、ああやって歌う機会がねなかった中、うん、挑戦チャレンジしたことでもあったからさ、
そうね、
うんうん、なんかやっぱ思うものあるよね、
うん
うん、
はい、でそんなこともやりながら、うん、裏で、うん、ちょこちょこ進めてたことがあってね。
はいはい。
あの、一番最初に YouTube 収益化したらやりたいことが、その楽曲再配信だったんですけど、
うん、
2番目何だったか覚えてる？
2番目。なんだっけ？
まあ、覚えてなくてもいいんだけども、
うん、
あの、そのやりたいことリストの中にね、
うん、
ウェブサイトの広告をなくしたいんだっていう話をしてたじゃん。
はいはい。
で、あれって思って、ちょっと見直してみようと思ったの、
うん。
で、ちゃんと見直したらさ、その、プロジェクトワンサイズの本体のサイトと、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト配信サイト、
うんうん、
まあ、二つあって、
うん、
その広告状況を見たらさ、 その2つね、プロジェクトワンサイズとしてのウェブサイト2つを合わせて、うん、1日2円ぐらいなんだよね。
はあ、はあ、
これ意味あるって思ってさ
広告な、あ、まあ、ね
そうね、
こんなに、
あってもね、
目障りなのに、
うん、
1日2円なのか。いや、それはもちろんこれまでに関しては、ゼロよりはあった方が良かったんで、うん、あってくれよとは思ってたんだけど、うん、改めて考えて、今この状況で、目障りだな、なくしてーな、って思いながら、維持するのに、1日2円以下ぐらいの
、
広告を出しているのと、うん、僕も含めて見ている人が、まあ、広告目障りだな、しょうがないけどって思っている、その心のざわつき。
うん、
どう思ってもバランス取れねえなって思ったんで。
うん、
難しいね。
まあ、今回ね、楽曲再配信をしたりして、で、またポッドキャストの配信もあったりして、ウェブサイトをご覧になっている方は、ああ、そういえばって、もう、お察しでしょう。広告なくしました。
お。
さらりと。
うん、
これで、広告をなくすことによって、プロジェクトワンサイズとしての収益が、年間で400円ぐらい、
うん、マイナス。
なくなってしまったんです。これまで、年間400円ぐらい得ていた広告収益がなくなったんで、
うん、
もう大変です。
火の車。まあね、いよいよね。
大赤字。
そんな。もうね。
年間400円は大きいな。大きいよ、ね、400
円。ちなみに年間400円ぐらいだとしてさ、うん、何年間400円って何の価値何の価値だろう、
何の価値だろうな、
何の価値だろう。
1日1円貯金みたいな。
そうそう、だ、何の価値、そんな普通の話をしてないんだよ。もうちょっと例えたいんだけど。
そうね。
ないよね。
400円、400円、ぴったし400円のものってなんだろう。
400円ぐらいのもので1年間使えるものだよ。
一年が使えるもの。
4、500円。4、500円かな。
4、500円で。
4、500円で1年間。使うもの。
通販で安売りしてるスマホの保護シート。
安売りしているの段階でまたハードルをずらしちゃったからね。ハードルを斜めにずらしちゃったからちょっと飛びにくくなっちゃった。
どうしようなぁ、かな。
方向剤とか。
一年間持たないだろ、方向剤。
ああ、持たないか、3ヶ月か。
全然持たないよ。
そっかそっか。
あと500円ぐらいじゃないよ、大体。
うん、
もうちょっと高いよ。
あ、そう、
うん、
使い、400円で買っても使い切らなさそうな。
だから、中沢家のマヨネーズぐらい。
まあ、中沢以外が使うから。
そう、中沢さん、まさともさん以外が使ったとしても、うんうん、まあ、一本のマヨネーズ多分一年間で使い切らないぐらい。
あ、でも開封したらすぐに食べてくださいだから、あれ。
そうそうそう。マヨネーズは新鮮なうちに食べた方がいい。
まあ一年はね、摂取しないけど、一本でね。
まあそんなわけでね、うん、ウェブサイトの少し見直しとかもしたりして、で、これから、まあさらに、軽快にね、前上進んでいきたいなと思ってた矢先だよ。
矢先なんだ。
どうした？
なんだ、どうした？まあ、誇張してるなよ。なんだ、どうしちゃったんだよ。
何が？
まあね、
うん。
僕はほら、語り部だから、
うん、
一旦頭の中で整理はしているんだけど、
うん、
まあ、一応ちゃんと言っとこうかな。メッセージフォームの件でメッセージを募集しまして、
はいはい、
いろいろあって再送してください、もう一回送り直してくださいというお知らせを、まあ、うん、X 上でしてまして、う
ん、しましたね、
再送してくれた方ありがとうございました。お手数をおかけしました。
ありがとうございます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。というのもね、まあ、ちゃんとした丁寧な説明をしても一個も面白くないから、
うん、
固有名詞とかはそんなに使わないで、
うん、
例え話でいこうと思うんだけど、
おお、
はい、
例え話でいこうと思うんだけどね、うん、
はいはい、
まあ、メールアドレスという住所を持っていると思ってくださいよ。メールアドレスという住所は持ってるんだけど、郵便ポストはありません。ね？
え？
家にその
郵便ポストはありません。
郵便、
まあまあ、
郵便受け、郵便受け、
ソフトな感じで受け取ってくださいよ、ね。で、だそこにいることはできるんだけど、
うん、
どこからもお手紙を受け取ることはできないわけね。で、まあそのメーラーというシステムを使って、
うん、
みんなはここにメールが来たら受け取るという形を持ってるわけですよ。
はいはい、
うん、
で、まあ、その便利なさ、無料でポスト役やってあげるよっていう人もいて、
あ、まあね、
うん、それがまああの今回の主役、
うん、
G メールさんっていう人なんだけど、
は
いはいはい、無料でお宅の郵便ポストをやってあげるねっていうことを言ってくれてたから、
うん、
あ、それはありがてえ、あの名前も聞いたことあるし、あの信頼できそうだから、じゃあお宅に頼むわって言って、
視野が広いしね、
これまでそのメールお手紙をその人にポスト役となって受け取ってくれもらってたわけ、
うん、
だけどあれいつなのかな、あのね、少なくともそんなにちゃんと丁寧に告知はされなかったんだけど、今年の秋なのかな、まあ、僕が知ったのはもう11月末12月頭ぐらいに、
うん、
あ、ちょっと無料じゃやってらんないからポストやめるわみたいな感じになったわけ
はいはいはい、
あ、他のあのご自分でポストを持っているお宅には全然あの影響はないんだけど、あなたのとこみたいに住所はあるけどポストない人の代わりにポストをやってあげることはやめるわみたいになったわけ。つって、
うん、
あれそうなの、どうしたらいいっすかって聞いたらさ、
うん、
まあ、あのワークスペースっていう有料のプランを使ってくれたら、まあ今のまま使えるし、まあそうじゃなくても他のところでポストを用意してもらうとか、まあ、あとはそのね、好きなようにしてくださいみたいな感じなわけですよ。
おお。
ああ、うわ、そうか。
うん。
まあ、こっちもね、あの、経験は長いから、まあ、確かに、そういうこともあるよな。うん。どんだけ無料だろうと有料だろうと、サービスがある日突然停止を、
うんうん、
宣言して、皆さん好きなようにしてください。解散みたいになることはあるよな。あるあるあると思って。だからそこは別にブーブーは言わないんだけど、
うん、
どうしたらいいんですか？あーってなって、
うん。
じゃあ、その選択肢があるうちの一つで、あの、ポスト役は、まあ、わかったと。ちょっとお金を払っては頼まないんですけど、うん、あの、郵便屋さんは無料でやってくれるんですよね。うん、まあ、メールシステム上でいう転送という仕事なんだけど、
はい
はい、その僕宛に届いたメールをこっちに持ってきて、それを僕が受け取るっていうことはできるんですかねって言ったら、うん、まあまあやってあげてもいいよみたいな感じだったから、じゃあそれにしますねって言って、
うん、
で、そっちに切り替えて、で、試しにね、自分宛にお手紙送ってみたの、
はいはい。
そしたら、その、郵便配達員と貸した、その人が、あいっつって、お前がお前に送ったやつだよって持ってきてくれたから、うん、ああ、ありがとう。無事に届いたなって
思
って
る、ね。
よしよし。じゃあ、あの、これで、うちにお手紙を送ってくれる人に関しては、特別何にも変化なく、今まで通りにできるなって思って、
うん
うん、
で、僕は、お手紙ちょうだいっていうのを、いつものように始めたわけですよ。
は
い
は
い、
そうね。うん。
したらさ、ああ今日、今回、メッセージ電話難しかったかな、いつも来ねえなって思って。でもまあ、そういう時もあるんだけど、
うんうん、
まあ割と、最終的にはメッセージが届いてるから、
うんうんうん、
今回遅いな、まああの、ね、平日だし、ちょっとみんなバタバタして送る時間が遅くなってんのかなって思いながら、しばらく待ってたら、本当に一通も来ないから、うん、あれ困った困った。
うん
うん、
嫌な予感がするって思って、
うん、
で、そのメールが届いている転送される前のところにちょっと行ってみたの、走って、
うん、
ちょっと届いてませんか僕への手紙って、
はいはいはい、
そしたらあの郵便屋さんがいてさ、あーなんか届いてたよ、全部届いたってなんで
どういうこと？
前はさ、うん、僕が僕宛に送ったお手紙はちゃんと届けてくれたじゃないですか。い いや、そうなんだけど、今回は、なんか来たお手紙が、気に食わなかったから、捨てといたわ。
よくわかんねえこと。
みたいになってて、
はい、
困ります。
まあそうね。うん。
っていうことになって、まあ結果こうなったんですよ。
はぁ。
まああの、
うん、
本当の、あの、細かいことは、マジでつまんねえ話なんで、別にいらないんですけど、まあそんなこんなあって、ちょっとね、それもだから見直さなきゃいけないから、まあまずその、Gmail が先に見直しを図って、まあ余計なコストとかね、そういうものを無料で提供してても、そこは無駄かもしれないから、ここはやめようっていうのを判断されたんでしょう。うん、それはしょうがないんだけど、うんじゃあ、どうしようかなって思って、今回、緊急措置的に、その、onesize.jp@gmail っていうメールアドレスを直公開して、そっちに再送してもらったんですけど、もう、め
ん
どくさくなっちゃったからさ、いろいろ考えてるのが、メールフォームっていうのはセキュリティ上とか、まあ、あと、いろいろね、その、どのコーナー当てですかっていうのも選択肢として出してあるから、みんなは本当に、あの、名前変えてメール本文を書くだけでよかった便利なツールだったんだけど、もうなんか、何か利用しているサービスを大元で変更があるたんびにこうして困っちゃうの嫌だから、もうメール募集やめようかなって思って、嘘。
急にどうした？
嘘だよ。みんなからのメッセージがあって、この始まりのワール今成り立ってるからさ。
そう、
うん、
メッセージ募集を、もう、あの Gmail で直で受けようかな。
まあ、うん、いや、だからメールフォームは。何もかませないで、
うん。
メールフォームは便利だったんだけど、うん、まああのね、だ僕も僕でさ、確かにみんなに便利なのがいいはいいんだけど、うん、そういう方に手間取ったり、心をぐるぐるとかき回したりしている僕のリソースもちょっともったいねえなと思って。
うん、
まあだから、みんなはね、あの、どうなるかわかりませんけど、まあ言っても一回メールだったらさ、一回メール送ったらさ、メールアドレス登録しておけんじゃん。
うん、
だから次からはメールアドレスの入力とか省いてさ、アドレス帳からプロジェクトワンサイズさんっていうのを選んで、
うんうん、
で、そこに、まあメッセージ、テーマとか、へのコメントを書き込んで送ってもらう、ただそれだけの感じになるから、まあそれでいいかなっていう。で、あとやっぱ Gmail さんはさ、Gmail 本体のそのフィルタリングとかはしっかりしているから、うん、もう大丈夫だろうと思って。結局だから、
うん、
少し方向性は変わったけど、やっぱり好きよ、Gmail って思った。これからも別の形になりますけど、よろしくねっていう感じにしようかなと思って。
うん、
いるんだよね。まあ、ただこの年末にならなくてもいいんじゃないって思って。だって僕が知った段階でさ、その11月末ぐらいだったんだけどさ、うん2026年1月から使えなくなりますだったの。
うん、
もう、緊急対応じゃん。
全然、本当に急に決まったやつ。
で、うん、そう、本当全員にじゃなくて、一部のこの機能を使っている方にだけなんで、あの、世の中的にはそんなにこう、大騒ぎはないわけよ。
うん、
ただ、その、Gmail の POP、POP で受け取っているメールを使っている、例えば企業の人とかは、うん、あわ
そうだよね。
急にみたいになってる僕の気持ち分かっていただけます？
やっぱりラジオとか配信とかやってると、そのメールフォームでテーマとか選べるようにするのがデフォルトだから、
うん、
それがな
まあまあまあ、だからそれも、その、場所場所によるわけですよ。
そうそうね、
もちろん、まあ、あの、ラジオ局本体のメールアドレスだけでメッセージを受け取るところもありますし、
うん、
別にメールフォームがなきゃいけないもんじゃなくて、本当にあったらいいなをやってたんだけど、うん、あったらいいなを維持するための僕の辛労になっちゃったから、
うん、
まあそういう感じでね、今に至りまして、
なるほど。
うん、
再送していただきました。メッセージテーマ、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
見直したこと。のメッセージ、
はい、
読んでいきましょう。
メール設定を見直したワンサイズ、アルネムキヨさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
加瀬さん、中澤さん、こんにち
ワン。ワン。
平井さん、こんにちアン。
アン。
寒いですね。毎年苦手な冬をどう乗り越えるか頭を悩ませております。さて、メッセージテーマの見直したことについて、まさに最近お米の量を絶賛見直し中でして、
おやおや、
普段炊いてる量から 0.25255、
うん、
は
い、減らしに挑戦しております。
普段炊いている量が何合か分かんないけど、まあ、3合炊きだったとしたら、うんうん、2.75755 そんな、それどういう風に減らして
る、どんな測り方してるんだろう。
気持ち、気持ち
気持ちね、気持ち減らして、
すり切り一杯の部分をこうだいたいちょっと減らしてやったりとかしてる
か、うん、そういう感じかな、
うん、
というのも年齢と健康を考えてのことで、まあまあそうですよね、運動をたくさんする時間もなかなか取れないので日々の食事を見直そうと頑張っているところなのですが、
ほうほう、
私は焼肉1枚でご飯1杯なんて超余裕の米大好き民。
いいね。
お米を減らすことはまあしんどい。
うん、
お米の進まないおかずなんて逆に作るの難しいですし、ゆっくり噛んで味わって見直し生活を乗り越えていこうと思います。
うん。
今年も気づけばあと10日。2025年皆様最後まで元気に駆け抜けられますように応援しております。PS、平井さんの飯テロ&アンテロにいつもお腹鳴らしてます。
どうもです。
いつも素敵な投稿ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
まあ確かにね、僕もダイエット、と生活の中でお米減らしたりお米抜きやったりしてましたね、
うんうん、
まあその年齢とかその人の体質によるんだけど、やっぱ辛いもんは辛いですよ、
うん、
まあね、
もう努力だからね、
炭水
ダイエットの努力だから、
うん、
好きなものを減らす、まあ、努力の中だから大変だけど、うん、まあ、行きたい目標に向かってねやってはいるんだろうね、
うん、
食生活見直したことある？なんか二人ってダイエットしたことないか？
寝たことないよ。
寝た
ことないよ。まあ、まあでもなんか、特殊な制限とか、特殊な何かルールみたいなのは設けてないけれども、本当に、単純に量を減らすみたいなことはやってて。
全体の量。
そうね、僕
やってないんでしょ？
やってない、ね。
やってないんだったらコメントはないかもしれないけど。
もりもり食べてる。
偉い。偉いよ。もりもり食べられるの偉いよ。
まあね。
だからどう考えればいいんだろうね。ほら、よく、それなりに年齢を重ねてくると、
うん、
これまで食べられてたものが食べられなくなるっていう話があって、
胃が？
胃がとかね、そうそうそう、うん、胃とか、まず病、持病とかね、
うん、
になってくんだけども、で、若い時に、その将来に備えて、その、まあ、例えば20代、30代から食事制限をしました。一生懸命食事制限をして健康です。でも、年齢を重ねたから、結果、食べたいものが食べれませんっていう、若い時に無茶できて美味しいものを食べるチャンス、
うん、
無茶なものを食べるチャンスってのを逃すのもそれはそれで人生もったいないのかもなみたいな話を見かけたことがありまして。
どこでだよ。
X 上で。
この間ね、スーパーでクレープロールの切り落としの、
うん、
ぎっしり詰まったのを見かけて。
ああ、そういうね。そう、はい、そういう、なんかその、端っこ詰め合わせみたいなのを出してるスーパーとかあるよね。
これ、食べたいって思って、
うん、
食べちゃった。
見て、みんな見てください、聞いてください。ハッピーでしょ？食べたいもん食べるってハッピーなんですよ。
クレープロールの量も、だいたい通常の販売されてる量の、3倍ぐらいの量詰まってて、ぎっちりパッケージに。これ、食べたいって思って。
いいね。
食べちゃった。
ハッピーだね。
ハッピー。もう、自分の中でもう、テンション爆上がりで。
まあまあ、もう、だからさ、もちろんさ、健康を損ねてしまったら確かに、その、辛いことの方が多いけれども、でもやっぱ、食べたいものを食べる、なんか、なんだろうね。心の余裕というか、
うん、
こうそういうものを作れたらいいよねっていうところはあるよね。ね、
まあもちろん幸せはその一方ではあるんだけども、うん、やっぱ応援はしたいのよ、
うんうん。
目標のために食事制限をする、しているわけでしょ、
うんうん、
しかもその無茶なではなくて、0.255
を
どのようにかして測って、
ね、
減らして、
不思議不思議。
全体で食べるご飯を 全部少しずつ減らしていくっていうことだよね。うん、3食食べてるんだったら3食を少しずつ減らしてあるっていうことをやっているから、
うんうんうん、
だから目標に向かってね、で、食事制限とかも自分で考えてやってみて、その結果目標を達成することがその幸せの一つだと思うんで、
うん、
あるよね。ご飯代わりに、こんにゃく米みたいのを使って、
はいはい、
そういう置き換えっていう方法もあるから、
うんうん、
そう、ストレスになるとね、辛いのよ。
そうね、ん。
目標に向かっているとしても。
うん、
だからそのしんどさを感じているんだったら、別の方法もあるよっていうのも、ちょっと考えを巡らしてみてもいいかもしれない。
うん、
そう。カロリーとか、栄養素的には、少し減らした感じで、でも、咀嚼数とか量を増やす、その、白米代わりになる何かを食べてみるとかね、そういう方法でもいいから、目標に向かって頑張るあなたを私たちは応援しているんで、頑張ってください。
はい。
続いてのメッセージも読んでください。
はい。あるネーム、夏子さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
加瀬さん、中田さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わ
ん。年の瀬ですね、お掃除始めました、うん、
お、
うん、ベランダや換気扇の中という大物が綺麗になって、もう終わったも同然じゃん、うん、という気持ちなのに、家の中は全く片付いていないので何もしてないのと変わらない見た目にがっかりしています。まあ、そう、そう、あるあるある。
あるよ。そう、片付けはね、見た目に分かるところを片付けるとやる気が出る。
そうね。ね、うん、
見た目でも分かるところも片付けた方がいい。これは、まあ、でも お片付けマニアの僕は思う。うん、
まあでもなんか残しとくとめんどくさいなって思う部分、あとまだちょっとあったかいからやれるかなっていうので、やってる部分を優先したんだろうね。
まあ、確かに外のね、ベランダとか、あと大物換気扇とかは、偉い、
うん、偉い。
そうですね。偉い。
さて見直したこと。大掃除にも絡んできますが、バッグの中身を絶賛見直し中です。
ほうほうほう。
バックインバッグが膨らんできたので中身を出したところ。
お、いいね、いいぞ、いいぞ。
ティッシュペーパー。
うん。うん、
ティッシュペーパー、過去お高いやつ、
おうおう、
汗拭きシート、
おう、
メイク直しシート、
うん、
使い捨てハンカチという名の紙ナプキン、
おや、
圧縮タオル、
おやおや、
ついでに化粧ポーチにもティッシュケースがついてるのでその中にも入ってます。
おう、
服物持ちすぎ、顔は一つ、ぶっちゃけマスクの下は基本ノーファンデで直すものないのに、ということで1ヶ月使わなかったらバッグから出すべく見直しているところです。
お、いいぞいいぞ、
素晴らしいですね。
ですね。
ところが早速昨日ハンカチを忘れて、使い捨てハンカチ持っててよかったとなりました。私はミニマリストになることはなさそうです。スマホで変換すらできませんでした。出なかったんですね、ミニマリストが。皆様はバッグの中に欠かさず入れているものはありますか？ぜひ参考にさせていただければと思います。では28日の忘年会楽しみにしています。
ありがとうございます。
そう、もうね、うん、カバンの中がパンパンな人はね、カバンの中見直しはやった方がいいよ、
う
ん、
そうね、
そうね、
本当、うん、思い返すよ、もう僕がカバンパンパンパーソンとしてすごくもやもやしてた、昔の平井正幸っていう人がいてね。う
ん、昔の平井正幸。
昔の平井正幸っていう人は、なんだかわかんないけど、カバンパンパンでよ。
お、
何入ってんの。しかもめちゃくちゃ重くてよ。何入れてんのって思ってたんだけど、最近はどうなの？
あ、最近も
入ってるよ。今の平井正幸は。
最近もそこそこ入ってるよ。あ、でもね、そうね、まだまとまってる方かなとは思う。
まあ、うん、ね、当社費だと我々は何もわからないんだけど、うん、
0.25 を減らせてるかな。
いや、その当社費では何もわからないんだけど、
そうだ、
必ず欠かさず入れてるものとかはありますかって。
あの、折りたたみ傘、
ああ
、うん、持ち歩いてる。、うん、
それはあの天気予報、を、うん、あの、見た上で。
うん、関係なくて。いざってとこね。おい、
それなんだろうな。
まさともに小馬鹿にされてるぞ。
え、そう。
それなんだと思うんだよな。
そうかな。
僕も折りたたみ傘入れてます。
うん。
カバン
だから、あの、日傘兼用の折りたたみ傘。うん、
晴雨兼用の折りたたみ傘は入れてますよ。
そうそう、うん、
で、結局、それは、本当に、
うん、
自分の意図しないときに、いつでも持ってるからいつでも使えるっていうアイテムとしてはいいと思うんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、もちろん天気予報だったりを確認して必要なものだけを持って出るっていうことができる計画性のある人もいい。
う
それはいいよ。だけど、いつもカバンの中に入れている日傘をそんなにバカにされる必要はないよ。
いや、カツヤの場合はさ、必要必須アイテムだから。って思ってる、日傘は。
いや、平井正幸も必要なんだよ。
必要。
結構日焼け気にしてるから。
そう。ああ、なるほどね。
うん、あと、その、身長が僕らより太陽に近いから、
そうか、
ちょっと日傘が必要
だ。じゃあいるか。
地球で比べると大差ないよ。
じゃあいるか。ごめん。
いやいやいや、ね、
じゃあ、あれ、頭冷やすやつもいるよね。
あ、そうね。つって、ないね。
クールスプレー、シューってからクールスプレーみたいにいる？
ない。うん、大丈夫。
ないの。
まさともさん何か必ず入れているものとかあったりするの？
僕？マスク。
ああ、そうね。
出かけるときに不意に忘れることがあるから、
ね、
マスクってやってるけど。でもそんな、でも、最近カバン割とシンプルかな。
まあ、確かに、最近ね、うん、なんかあの、ちっちゃいバッグ持ってるよ。
そうそうそう。
ちっちゃいバッグ結構持ってるから、うん、あ、ちっちゃいバッグ持ってる。あ、でもさ、
うん、
カバン入れ替えてる、中身。
入れ替えてる。
ああ、そういうタイプね。
だし、うん、まあまあ、まあ、行く場所、行く仕事、交通手段によって、カバン変えたりしてるから。
うん、確かにな。車で行くときと電車移動とかするときは、なんか持ちやすさとかね。
うん、
なんか、ごわごわして、人混みの中が持ちにくいのか、どうなのか、いろいろ考えるとこはあるかもしれない。
うん、そうそう、うん。最近特に、自分のね、配信用のスペースみたいなの作って、YouTube チャンネルの。
うん、
で、その、スペースの周りにも、もう完全に自分のね、着替えであったりとか、使うものであったりとかを、こう、まとめてるわけですよ。
ああ、ミニナモチャ箱を作ってる。
そうそうそう。
うん、
で、その中に、その自分の、ね、例えば、カバンの中に入っているものも帰ってきて、確認して出して、所定の場所に置いとく、
うん。
で、次の日の準備があるんだったら、もう先に入れておく。次の日に必要なバッグの中に入れておく。
うん、
まあ、外見て、あ、雨降ってんじゃんってなっても、そのまま雨用のバッグに入れ替えるっていうことも、ね、できてるから、やってるから。
だね。まさともさんはすごく丁寧に準備してるから、なかなか忘れ物しないんだよね。
最近はね。
忘れ物現場に忘れてくるんだよね。
そうなんだよ。行った先で忘れるんだよね。
うっかり。
本当に。
うん、よく忘れる。
かわいいよ。
本当に。何度事務所に届けてもらってるか。バッテリーとか。
あの、
スマホのね、
はいはいはい。
スマホのバッテリーとか、コードとかさ。
ちょいちょいね。
やっちゃうんだよな。
では、続いてのメッセージもお願いいたします。
はい。アルネームバンビさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンサイズの皆様、こんにちは。
ワン。
クリスマスムードに浮かれることなく、師走のせわしなさに息を荒らげている今日この頃。
あらら。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。あららって。
あらら。
今回のテーマは見直したことですが、数ヶ月前にスマホを機種変したタイミングで、
うん、
サブスクや有料コンテンツの見直しをしました。
おー、いいぞいいぞ。いいですね。こういう話大好き。
よくよく契約内容を見てみると、結構な数のコンテンツに加入していたことが分かりました。
うん、
一つ一つはどれも手頃な価格帯が多かったのですが、合わせて見てみると、なかなかの金額を無駄にしていたなぁと反省、
うん。
初月無料などのプランで放置してしまっているもの、
うん、
あるね。使用頻度が低いもの。契約していることすら忘れていたもの、
うん、
本当にたくさんありました、うん、いつかまた利用するだろうという気持ちと葛藤しつつも思い切って解約などの手続きをして心もお金もすっきりさせました、
うん、
はいです。
皆様月額サービスなどの有料コンテンツなどはしっかり管理されていらっしゃいますか？目を閉じていただきありがとうございます。28日に予定されている YouTube ライブでの忘年会楽しみにしております。今回夜ならリアタイできそうなのでゆるっと一緒に楽しめたらと思っております。年末のお忙しい中生配信の企画をありがとうございます。
ね。
ね。
忘年会もやっていきたいとは思っておりますけども。
確かにね、
は
い
は
い、そうあるね。そういうの。
サブスクはね、本当に、そう。もう、毎月のように見直すチャンスはあるんですよ。例えばクレジットカードだったら、明細を見たりとかして。でも、やっぱ、ずるずると行くよね。やっぱね、ずるずると行く。
なんでこんなちまちま引かれてるんだろうなって思ったら、ああれ登録してたわみたいな、うん、ありますね。
だからね、それはやった方がいいよ、
うん。
僕も結構だから、その動画配信系のサブスクとかでも、うん、ちゃんと入って、見て、見なくなったら、 解約するとかも、結構頻繁にやってる。その、一つ一つは本当にお小遣い程度で契約できるから、その、大変痛手ってわけほどではないんだけども、でもやっぱり、使ってないものを契約し続けていたりするのはもったいない。
ね。
見直した方がいいね、やっぱね。
私立もだよね。
じわじわ。
では、こちらのメールも読んでいきましょう。
はい。R ネーム、アンリさんです。ありがとうございます。加瀬さん、中澤さん、平井さん、おはこんばんにちは。本日のメールテーマですが、私が見直したことは、嫉妬心との向き合い方です。私は昔から自己肯定感が低く、自分より才能がある人、愛される人、仕事を任せれる人に対して、すぐ嫉妬心が芽生えてしまい、その度に自分自身のことも嫌いになっていたのですが、ある時親に相談してみたら、嫉妬してる暇があるなら動きなさい。お母さんは幼少期に見た目での散々罵られたけど、必死にやれることやって努力して、高校時代はラブレター30円もらえるくらい可愛くなって、嫉妬する側から嫉妬される側になったんだから。
強烈な成功体験。
すごいな。
助言をもらってから少し心が軽くなりました。多分嫉妬心が自分の心から全くなくなることは難しいかもしれませんが、その芽生えてしまった感情をどこにぶつけるか、自分のエネルギー源として使えるかで、今後の人生が変わっていくと思うので、これからも引き続き必死に生きていこうと思います。ワンサイズの皆様は嫉妬心や悔しいという感情はどのようにコントロールされていますか？もしあれば教えてください。
おー、いいね。自分という人間を見直すこともね、大事だよ。
そうですね。
もう、いつも、人生では何度も、見直す機会はあるとは思いますけど、嫉妬心や悔しさ、劣等感とかね、そういうものを抱いている、その感情を、コントロールはどのようにしていますかと。
そうね、まあ、糧にするよね。
どのように
今自分がやってることに対しての、やっぱりね、他を見ちゃうと比べちゃうと、ああなんだろうって思うこともあるんだけど、ああ悔しいなとか、ああ羨ましいなとは思うんだけど、でも返せば今自分がやってることも、ああいいな、羨ましいなって思ってる人もいるわけだから、それを棚に上げて人のことを羨むよりかは、自分がもっと頑張ろう、精進しようって思う方にエネルギーをぶつけるっていう。
まあまあまあ、そう、今やってることが大事だもんね。
そう、それに全力を持ってくっていう。
なるほどね。
その通りだよ。
松友さんは、
もうね、嫉妬はね、やめられないね。
わかるよ。
これはやめらんない。やめらんないけど、僕もそれこそ本当、今やってる仕事が何よりだし、あとはね、あのね、趣味活、推し活がね、に、こう、頭を持ってって、思考を持ってって、そっちでね、癒されることがね、一番いいなと思ってやってる。あの、嫉妬するのもね、するんだけども、あの、にゃーって自分の中でこう吐き散らした後に、はい、もう僕には関係ないことだって、僕はそこにはいないんだからってもうね、割り切っちゃって、次々ってやっていくしかないから今そうしてる。し、僕の近くにはね、いっぱい趣味の心を満たしてくれるものも、推しの心を満たしてくれるものもあるから、それで十分っていう。そして仕事を頑張る。
なるほどね。この人の母上は相当な話だったなと思って。
そうね。
で、言ったら二人のように、置いといてというか、別のところに目を向けたりして、今の自分に立ち返ってみたいな感じとは少し一線を隠してて、もう嫉妬心みたいなものを餌に自分を磨きまくって、勝ったぜっていう話っていうのはもう大変な話だなって思って。
ね、なんか、ある種面白いよね。あの、嫉妬しちゃうんだったら嫉妬されようみたいな。
まあだからこの怒りも含んでんだよね。罵られた自分が、 だその見返してやるっていう言葉がね、セリフとしてもよくありますけど、本当に見返してやろうと思って努力して、見返しきって勝った。自分の勝利を手にした時は、まあ気持ちよかっただろうね。うん、
まああとはね、そこにまたちょっとこじれないようにしないといけないんだけどね。勝ち続けるのも大変だからさ、ね。
でもこの成功体験を大切にしていくことっていうのは大事で、そうただその自分の成功体験が他の人に当てはまるかっていうとそうでもないことも事実で、だからね、なかなか難しいところではありますが、うん、僕とかはもう解消の方法が分かりませんので、うーってなってます。
どうせなるね。
うーってなってます。で、まあ、すごく面白くないことを言っちゃうと、ね、オフレコで二人とかに愚痴ったりして晴らしてます。
いい、それでいい、それでいい、う
んうん。僕はね、話すことで生きているから、誰かと話すことによって元気になったりとか、誰かに話すことによって問題を整理したりとかね、よくするんで、うん、僕はお話をすることが大事なんですよ。だから本当にその、お話相手がいない一人の空間が一番苦手。結局、孤独が辛い。一人は本当に辛い。あ、違う話になっちゃ
った。この上でさ、マジでやっちゃいけないなって思うことが、
どうした？
SNS に書いちゃうことと、その言語化、文字化しちゃうことと、あとは、その自分のな、現状を、こう、誰かに当てはめて、自分が加害を受けていると、錯覚してしまって、その人を攻撃するようになっちゃうこと。今は私がこんなに苦しいのはこの人のせいだっつって、攻撃し始めたらおしまいだぞっていうこと。ね、気をつけようね、ほんと。その溜めてる感情をぶつける先はね、ぶつけるか、もうなんか、ほぐして、ほぐして、ほぐして。
もみしだいて。
ほぐして、
もみしだいて。
もしくは、ちぎって、ちぎって、ちぎって、細かくして、もうね、サラサラサラサラってこう、ふるいにかけて、ザラザラザラザラって落としていく。
ふるいにかけたら大きなものだけ残っちゃうじゃん。
大きいものは分かりやすいよ。だって、それが自分の本質だから。
ああ、確かにね、全部を捨てるんじゃなくて、そこに、例えば嫉妬するんだったら、何に嫉妬するのかとかを考えてみたら、実は自分が本当に大切にしているものが見えてきたりすることもあるからね。
だし、それこそ、自己嫌悪をしてる自分が、なんかすごく大きいものに見えるけれども、実際は、あ、私はここが大切だったんだっていうのが、ここを、もしくはこれを、ちゃんと、目に残して、でもこれは、なんかよそに捨てておかなきゃいけないんだ。処理しなきゃいけないんだっていうのが見えてくると思う。っていう感じ。
だから、人それぞれっす。
人それぞれっす。
まあ人それぞれって言ったらね、面白くない着地のナンバーワン選手権で優勝しちゃうから。
だからまあやっちゃいけないことだけね。やっちゃいけないことだけね。はい。やらない
いい具合に消化してね。
まあ何かね、具体例が、まさともさんの中にはあるんだけども、その具体例は話さないまま、今回はそろそろ始めていきましょう。はい、プロジェクトワンサイズ、ポッドキャストラジオ、始まりの 1R。番組では、リスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想や、ふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談など、どうぞお気軽にお送りください。
次回の配信は2026年1月1日です
。わお。
年明けだったよ。
新年。
2026年1月1日。
2026年。つまり平成8年。
ね。
平成？
え、お
令和8年。
戻った。
戻っちゃった。やべやべ。
行きつ戻りつ、時代は巡っているけれど。
令和8年。
その手前、12月31日、大晦日のおまけ配信もする予定ですので、そちらもお楽しみに。
お楽しみに。
何するんだろうね。1年の振り返りはしないでおきたいけどね。以上、今回のお相手も。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と、
東京俳優生活協同組合の声優中澤雅智と、
アルビのエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。そういやただそばにいてくれたことがらしさの一つになっていた。